イエスがお出かけになると、群衆が身元に押し迫ってきた。イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人が来ていった。あなたのお嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は治ります。イエスは家に入られたが、ペテロとヨハネとヤコブ、それに子供の父と母の他は誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてもよい。死んだのではない。眠っているのです。人々は娘が死んだことを知っていたので、イエスを嘲笑っていた。しかしイエスは娘の手を取って叫んで言われた。子供よ、起きなさい。すると娘の霊が戻ってきて、娘は直ちに起き上がった。それでイエスは娘に食事を取らせるように言いつけられた。両親がひどく驚いていると、イエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられた。
今朝のメッセージは、人生に手遅れはないと題しまして、メッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。皆さんはカーネル・サンダースという人をご存知ですか？知りませんという方もいらっしゃるかもわかりませんが、あの、ケンタッキーフライドチキンの創業者ですよね。店の前には白いスーツを着て恰幅のいい紳士の銅像があります。あの人がカーネル・サンダースという人ですね。で、この人の伝記を読んでいて思わされるんですけれども、もしも彼が若くして事業を始めていたら、今日のケンタッキーフライドチキンはなかったんじゃないかと、こういうふうに思われるし、またそう言われるんですね。実は彼は65歳で事業を始めたんです。どうしてそういうことになったかというと、彼はまあ、ある店のレストランの腕のいいコックだったんですね。で、ぼつぼつ体の調子も悪くなってきたし、仕事も終えて年金生活に入るかと思っていたんですが、実はその店がですね、どんどんどんどん客足が減っていったんです。というのはアメリカの道路事業が変わったんですね。高速道路がもうちらこちらにこう網羅されまして、アメリカは道路社会ですから、その車がこちらに来てくれなければ店はお客さんが入ってきません。で、高速道路がそのところどんどん過ぎていくような、そういうところに店がありましたから、客足が減り、そして売り上げはガタ減りしていったんですね。で、倒産かというようなことまで、彼はコックでありましたけれども、店も経営していたんですね。そんな時に彼はふと思ったんですね。この料理の仕方を統一をして、いろんな店でフランチャイズを作って、これで販売をしたら、自分はいちいちそこに行かなくても、ノウハウを教えていけば、うまくいくかもわからない。そう思ったんです。このアイデアがまた、いいんですね。道路事業だとか、体の事業だとか、いうこともあってのことなんですね。彼は熱心なクリスチャンです。そこで彼は、教会に来まして、牧師に祈ってもらおう。こういうふうに思いまして、事情を説明して、先生、ぜひお祈りください。神様の導きか、御心かよく分かるように、どうぞ祈ってください。で、牧師に祈ってもらいまして、その教会から出ようとしたときに、教会の友人にばったりと出会ったんですね。で、やあやあということで、いろんな話がありましたが、先ほどの事業のこと、ノウハウのことを教えて、フランチャイズ化していこうと思うんだという話をしたら、その友人が、それはいいと。これからの時代はきっと車社会で、レストランにも車でしか来ないだろう。そうすると、いろんな店を展開するのに、そのようなノウハウを同じようにどこ行っても同じ味が食べられるというようなことがいいかもわからない。 とこういうことで、私もそれに協力するということで、第2店ができたんですね。そして、世界中にフランチャイズされた店が今もなおあるということなんですね。私たちはね、何でも先にとこう考えるところがあると思うんですよ。遅れを取るのが嫌いでしょ。人より先に気づいて、人より先に行動して、人より先にいろんなことをやっていくという、そういうことが、身についているというか、そういう傾向を持っています。だから遅れることが大嫌いです。ところが人生は、手遅れというか、遅れることが必ずあるわけですね。もう、遅れるということは終わりだ、こう思ってしまう傾向があるんですけれども、しかし今日の聖書のお話は、そうではなくて、遅れを取るということからどのような技が展開するかという希望に満ちた話でもあるんですね。これをお伝えしたいというふうに思います。では一言お祈りしてご用意したいと思いますので、黙祷にしておいてください。天の父なる神様、あなたの御名を賛美をします。愛する皆さんと共にこうして第一礼拝に導かれて、あなたの今御言葉を聞こうとしています。さまざまな心の事情、生活の事情がおありです。そんな中にあって、どうぞあなたの御言葉に心を開き、思いを開いて、あなたの御心を受け取ることができますように、お一人お一人を励まし、導いてくださるように、語りますもの、また沖縄方々に豊かな導きがあるように、尊いイエス様の皆を通してお祈りします。アメン。お話は読んでいただいて分かったと思うんですけれども、街道管理者、今のこの例えば、教会堂の管理者、いわば富裕な方が昔は街道管理者になっていました。その街道管理者に一人娘があったわけですね。12歳になる娘、12歳の娘というと、昔は12歳というのは子供から大人になる、いわば転換期でありまして、もうお嫁入りの身支度も整えていっていいわけですね。そういうのが12歳という時です。ですから親にしてみれば、子供の時代が終わって、蝶よ花よと育ててきたものがいよいよ一人の男性のところに嫁いで、いい家庭を持ってもらいたいという親心、気持ちはよくわかりますね。可愛かったことと思います。ところが悲劇が起こるんですね。その娘が何ですか、42節を見れば、死にかけるほどの病気だったと書いてありますね。42節、彼には12歳ぐらいの一人娘がいて、死にかけていたのであるとこう書いてあります。大病です。そこで両親はイエス様をお呼びしたんですね。しかし、ことがうまく運ばない二つの遅れを彼は経験することになるんですね。一つの遅れは、呼びに行ったのに、このお父さん、直々に言ってるでしょう。41節、すると、そこにヤイロという人が来た。この人は街道管理者であった。彼はイエスの足元にひれ伏して、自分の家に来ていただきたいと願った。彼には もちろん、しもべがいたと思いますけれども、しもべを使わすよりも、自分自身が行きたい、直接お話したい、お願いしたい、こんな気持ちがもう、切々とこの一節の中にも現れております。そしてイエス様は、よし行ってあげようとおっしゃったんです。ところが、43節、実は愛華ちゃん、飛ばして読んでいただいたんですけれども、43節から48節までのところに、この街道管理者にしてみれば、邪魔が入るんですね。それは、来週お話をすることになると思いますが、10年間の間、長血を患っていた一人の婦人の癒しが、このところに出てくるんですね。すぐに来ていただきたいのに、一人の婦人のために時間がロスしてしまうんですよ。遅れるんですよ。街道管理者にとってみれば、この長血を患う女のために手こずっていただく必要、いただきたくないっていう気持ちがあると思いますね。その分だけ遅れるんですから。自己中の考えで言えば、ともかく早く来てください。私も 直々にお願いしてるんですし、来てくださいっていう気持ちは、親として、また人間としてもよくわかるわけです。しかし、邪魔が入ったんですね。遅れを取ったんです。もう一つの遅れは何かというと、神の助け自体が遅れます。イエス様が神の御子で、全てをご存知であれば、12歳の娘がどんな状態でやったかということは、よくご存知であるはずですね。死にかける大病であるということは、当然お分かりになっていらっしゃるでしょう。遅れを取るということが、どんなことになっていきそうかということは、イエス様にはお分かりになっていたはずです。それを承知の上で、時間をここで使い、遅れを取る。ですから、死んでしまってからでは終わりなんですから、ともかく早く来ていただきたいとこう思っていたにもかかわらず、イエス様は、あえてということではないでしょうけれども、神の助けを与える時を遅くなってしまう。だから、死んでからイエス様が到着するということになるんですね。これは最大の手遅れでしょう。私たちもですね、ここで神の助けが欲しいとか、この人に来て欲しいとか、こんな問題が解決して欲しいとかいう、何かこう、ある意味で時間とか、日にちの設定というのをなんとなくやってしまうんですね。ある本を読んでいたら、神様の技は3日遅れなんだよねという談話が出てくるんですね。それなんとなくわかるんですね。祈り出すでしょ。そして祈り出して、ここで助けが欲しいなと思うのに、それがうまくいかないで違うところに展開してしまう。そして3日ぐらいしてから、なんか実際助けが来る。まあ、言わんとすることは3日かどうかわからないけれども、自分の想定した助けとか答えとかいうものが遅れてしまうということが、我々信仰者でも随分あるんじゃないかな。で、私は思わず3日遅れというか、なんとなく失笑してしまいました。そうだなと。皆さんも神の助け、あるいは人の助け、あるいは問題の解決という時間の設定をされて、それが遅れてしまうということを経験するということがあるんじゃないかなと思うんです。で、これが人生の信仰の戦いでもある。神様はどうなってるんですかと。なぜですかと。なぜ遅れるんですかと。私ももう我慢の我慢をして、もうここまでですというようなことさえ言ってしまいたいような気持ちというのがやっぱりあると思うんですよ。このヤイロにしてみれば、本当にイエス様の行動は一つ一つ、まあ我慢ならない。なんですぐに来てくれないんですか。なんでわざわざ死んでから来るんですか。そんな気持ちがあっただろうと思うんですね。で、ヤイロならずとも、こういう遅れを経験する人は、二つの発言をしますね。一つは、49節。イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人が来ていった。あなたのお嬢さんは亡くなりました。もう、先生を煩わせることはありません。先ほどは街道管理者自身が言ったでしょ。今度は人を使わせてますね。彼のあえて想像をたくましくすれば、心の中にイエス様に対する失望もあったでしょう。先生を煩わすことはありません。つまり遅れを経験した人の第一の特徴は諦めるということですね。先生をわざわざ来てもらうことはない、もう終わりです、そういうような諦めっていうのが我々の中にあるんだと思うんですよ。長い間子供を育てていくとか、長い間仕事上の問題に取り組んでるとか、そういうことでうまくいかなくなってしまうと、もう諦めるっていうかあるでしょう。ところが、この諦めに対して、イエス様は50節でこう言われました。 これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。諦めに対する神の励ましは、恐れるなということです。信じなさいということです。なぜ恐れるなというかというと、もう事態が全部終わってしまった。娘が死んでしまった。もう私の夢も希望もなくなってしまった。という親の失望感、落胆、そういう思いがあって、これからの人生どう進んでいったらいいのかもうわからない、絶望だという思い、それに対してイエス様は、恐れるなとおっしゃるんですね。信じなさい。諦めるという漢字と英語と比較してみると興味深いなと思うんですね。日本語で諦めるという漢字は言伝に帝国の帝って書きますね。なんかもうガチッと固められたようなそんな感じがしますね。もうそれしかない、もう終わりっていう感じがします。ところが諦めるっていうのは英語では何て言うかというとギブアップと言いますね。ギブアップ、もうギブアップだと。よくよく語源的に考えてみると、ギブとアップの合成語ですね。つまり、上に開けていくというか、上に捧げるというか。上とは何かというと、神ご自身ですよ。自分の問題としてはもう終わりかもわからないけれども、だからいよいよ神様はあなたにお捧げします。あなたに差し上げます。これギブアップの語源でしょ。街道幹事社がもう先生を煩わせることはありません、こう言ったんです。それに対してイエス様は、恐れないでただ信じなさい、私を信じなさい。私たちが遅れを取るというか遅れてしまうということで回答というか、そういうものがもうなくなってしまった時のように見えてしまう時に、何が大事であるかというと、恐れないで神を信じるということですね。神の約束を信じるということです。つまり自分の想定していた答えではないかもわからないけれど、神が技をなさるのだということを信じるということなんですね。信じるっていうのは難しいといえば難しいですけれども、例えばお父さんが子供に約束する、誕生日のプレゼントをお父さんが買ってくると約束をする、で子供はそれをお父さんが買ってくるっていうことでただただ待っている、で出勤をするときにお父さんが子供に、今日はお父さんはね、仕事がね遅くなるかもわからないけど必ずプレゼントを買ってくるからね、待ってなさい、必ず買ってくるよ、そう言ったら現実にお父さんの時間がやっぱりどんどんどんどん帰ってくるのが遅くなっても子供は待ってるでしょ。お父さんは必ず買ってくると思って信じるでしょ。聖書を読んでいくと、私たちがもう八方下がりで絶望的なようなそういう思いというもののまだその向こうにギブアップの世界があるんですよ。神の御業というものがあるのだということを恐れないで信じるということです。もう一つ、遅れを経験する人の特徴の2番目の言葉ですね。それは神の全能を信じられないということです。52節、人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてもよい。死んだのではない。眠っているのです。人々は娘が死んだことを知っていたのでイエスを嘲笑っていた。死んでしまった者が生き返るなどとは到底ありえないし、死んだのではなくて眠っているのだという言葉自体にも何か嘘っぽくさえ思う。だから嘲笑ってしまったんです。何が諦めといって、何が失望といって、何が遅れといって、 死ということほど間に合わないことほど遅れてしまうことはないと思いますね。確かにそうかもわからない。しかしキリストにあっては聖書を読んでいくと、死が全てではなくて死が終わりじゃなくて、我々はキリストをただ信ずることによって永遠の命というものが与えられる、復活の希望が与えられるという死後の世界、永遠の命の世界が約束されているということを我々は知ることができるんですね。だから一生懸命伝道しなければなりません。皆さん、人はですね、病気にかかって死ぬんじゃないんですよ。神の時が来たから、神がその人を天の御国において必要とされるから死ぬんですね。天の御国ということを信じるようになってくると、神様がこの地上でその人を必要とされるんですね。天の御国で新しい生き生きとした喜びに満ちた奉仕、働いても疲れない喜びに満ち溢れた生活、そのためにその人を天の御国では必要とされるんですね。だから病気で死んで終わりじゃないんですよ。神は天の御国においてその人を必要とされるから召されるしいない。あなたもそうです。私もそうです。やがて地上の生涯が終わる時がある。しかしそれは、もう何もかも絶望で病気にかかって死ぬかもわからない。一人貧しく死ぬかもわからない。あるいは癌にかかって死ぬかもわからない。交通事故で死ぬかもわからない。変な話、のたれ死にするかもわからない。死に方は様々あるとしても、私たちは、その死に方ではなくて、神の御国においてその人を必要とされる、召されるためにその死の時をどうしても過ごしていくということなんですよ。だから死はもちろん考えたら恐ろしいということもあるかもわからないけど、信仰的に考えれば素晴らしい時なんですよ。そういうような神の国において私という人間を、あなたという人間を必要とされる、イエス・キリストという方がその権威と力を持っておいてない。だから人々が嘲笑おうと、どうであろうと、眠っているに過ぎない。そして、イエス様は54節。しかしイエスは娘の手を取って叫んで言われた。子供よ、起きなさい。すると娘の霊が戻って、娘は直ちに起き上がった。それでイエスは娘に食事をさせるように言いつけられた。病気で食事も喉が通らなかったでしょう。体力をつけるためにイエス様ご自身が食事を与えるようにという配慮もまたイエス様らしい愛に満ちた配慮です。両親がひどく驚いている、そういう姿が出てくるんですね。まあ、第二礼拝のおいでになる浅見さんがですね、最近お母さんと一緒に礼拝に来られるんですね。で、彼女が出しているブログがあるんですね。で、この前読みました。この前の日曜日にですね、少しロビーでお話をしたんですね。お父さんに彼女がですね、耳元で、イエス様の話をして天国に行けるようにということで証しをするという決心を彼女はしていますので、それをやってますかと。ぜひやり続けてくださいよと。そしてもしお父さんが会話できないけれども、もし何らかの返事があるならば病床洗礼だってできるでしょうって言って、お母さん大変涙なしで喜ばれたんですね。そしてのりこさんも即行動型の人ですから、日曜日即礼拝終わってから病院に行かれたようですね。一旦言葉が載ってます。お父ちゃん、お母ちゃんと私は天国に行ってる、お父ちゃんも来たいって。ほんならね、まばたきをね見返したらしい。で、のりこさんはブログに書いてますね。父は嫌なものは絶対まばたきしません。食べたい、これ食べたい、食べたくなかったらまばたきしない。イエスという時だけまばたきするって言うんです。 これは我々クリスチャンにのみ与えられている大きな希望だと思うんですよ。どんなに病気で死ぬことがあっても、あるいは長さ短さの差はあっても、我々は死というそのものさえも打ち破られたお方、そのお方の中にあっては死でさえも手遅れの時はないんですね。今週の御言葉を読みました。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。これは藤子ヘミングさんという天才的なピアニストが心の支えとしていた言葉なんですね。以前もお話をしましたけれども、藤子ヘミングさんという人はもう小さい時に天才的なピアニストといって、本当に将来を嘱望されていたんですね。しかし実際彼女がデビューをしたのは60歳過ぎてから1998年以降なんですね。若い時に世界的な指揮者作曲家であったバーンシュタインという人に認められて、ドイツで華々しい、ピアニストとしての活躍を始める、そのデビューの予定だったんですね。しかし彼女の発表会の前日、彼女はひどい風邪をこじらせて耳が聞こえなくなる。今も半分の耳は半分ぐらいしか聴力がないと言われているようですけれども、全く耳が聞こえなくなってしまって、リサイタルは中止、そしてやがて音楽界から忘れられていたんですね。そして1996年ですか、お母さんが日本で亡くなるということを聞いてドイツから戻ってこられました。で、何をされていたかというと、近所の子供たちにピアノを教えるという、細々とした生計で生活していたんですね。そしてボランティアということもあって、聖ロカ病院のロビーでピアノを弾くという奉仕をしていたんです。無報酬ですね、ボランティア。そこにある時 NHK のディレクターが病院に入ってきまして、彼女が弾く音を聞いたんですね。素晴らしいピアノの音色。そこでインタビューを試みたら、波乱万丈の生涯、差別や、あるいはまた病気のことや、あるいはさまざまなその他の出来事、お母さんの死で、この話をずっと聞いていたディレクターが、この人の話と曲は必ず番組になるということで、2時間、藤子ヘミングその心の奇跡という番組、私も見ましたけど、作ったんですね。そこで演奏されたのがラ・カンパネラ、鐘というその南極中の南極、それを弾いた。するとそれをテレビを見ていた人たちが問い合わせが殺到してですね、なんと65万枚というクラシック界では異例の CD が作られて売られたんですね。で、彼女はそれ以降60歳を過ぎてピアニストとして活躍をし始めたんですね。これもピアニストとしてはほとんど例外中の例外でしょう。そして彼女は、私はこう言ってるんですね。私はもっと若い時にデビューをしていればよかったのにと思うこともありました。しかし今がその時なのでしょう。私の人生を励ましてくれた聖書の言葉があります。それがこれですと言って、先ほど今週の御言葉を読んだ後半のところですね。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。12歳になった娘が、街道管理者が直々にイエス様のところに申し出て、お願いです、早く来てください、直してください。ところがいろいろな邪魔が入って、イエス様自身も死んでから到着するというような時間の遅れがあったのですけれども、しかし人間にとってもう終わりと思っていたその時が、また神の御業が展開する時であったんですね。皆さん、あなたが仕事において、子育てにおいて、あるいは人生の営みにおいて、 遅れをとっている、手遅れだと思っていることってありますか？ただ恐れないで、神の別の御業、別の計画というものがあることをしっかりここに留めていただきたいんですね。ギブアップですね。上に差し上げましょう。そして問題自体を神の手に委ねて、神の御業を待ち望みたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日聖書の言葉を通してイエス様がこのヤイロの娘の死ということ、このようなことの中でもう全てが遅れてしまった、手遅れだというように人間には思えた、そのことを通してさえ神の御業になったことを思わされます。重い病気で言葉も交わせず反応もない、そんな中にあっても、私たちにあってはキリストにあって永遠の希望の道が福音によって与えられることを思いまして、心から感謝します。今日集っておられる方々のそれぞれの人生の中において、手遅れだと思うようなことがあるならば、どうかもう一度主の御手の中に自らの信仰を呼び覚まさせ、恐れないでただ信じ、全能の御業に期待しつつ歩むことができますように。主の御自身もこの三十数年間の間、さまざまなあなたの偉大なる御業を見せてきていただきました。まさに人間のもう限界と思うところを超えて、あなたご自身が御業を成してこられたことを深く思います。主よ、どうぞお一人お一人にそのようなチャレンジを与えて、信仰によって単なる常識や経験知識ではなくて、信仰によってあなたにある幸いを体験する生涯へと導かれていくことができますように。尊い御子イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。